152回の後半でーす。
セスフルール。
はい。ニコロビンこと佐野ラジオさんでした、は
い。え、ニコロビンと佐野ラジオってさ、名前の作り似てるね。うん、
文字数な、うん、構成が似てるな。
二文字三文字なところとか。
そうな。
うん、以上です。
なんかさ、イクイクの実がね、ちょっとトレンドですねという話をしてました。さっきまでね。
トレンド、まあ、ちょっと作られたトレンドではあるんですけど。あと、もう普通にワンピースのネタバレなんだけど。
いくいくのみね。
いくいくのみ。
でも、こう、憧れてはいる。その、女性の行くというのを経験できないから、
うん。
どれほどのものなのかというさ。
うん。
だほんまに、行く、その行くっていう感覚は男性の射精よりも感動っていうか、うん、興奮度が、快楽度が高いのか。
はいはい。
とか、マヤ文明は本当に実在したのか。
とか。
とか、そういうね、やつ、ムー大陸のほんまにあったのか。
うん、
UFO は作り話なのか。
とかね。
コンフィデンスマンの世界にようこそ。
とか、
考えますよね。でもなんかやっぱりね、それが血液なのかな。簡単に行く感覚を味わうというには。ま
あ、そうですね。その射精とは違う絶頂を迎えるには、まあ血液しかないんじゃないでしょうかね。
まあそうか。まあなんか血液は、また射精とは全然感覚が違うみたいなことはよう聞くよな。
まあそうですね。
頭ん中がすごい感じになるみたいな。表現をされる方がいるけど。
本当に同行ハートになるよ。
まあでもね、それはね、
うん、
私はそれを受ける側じゃないからやけど。
はいはい。
そういう瞬間の人はいるなっていうのを体感では感じる。
ああね、こいつ今ハート、目ハートやなって。
そうそうそう。はいはい、ゴビがハートになってる人いるなっていうのはある。
エロ漫画になっちゃってね。
エロ漫画になっちゃって。あれはだから制御不能な状態になってるってことよな、きっと。
そうね。もう、色になってんだよね。
そうそう、だってそんな、ないもんな。普段の生活で生きてて、色色状態になることって。
なれば？
いや、気持ちよすぎておかしくなっちゃうモードみたいなのがないよね、今まで人生において。
なりなよ。
なろうと思えばなれるんだ、それって。
まあ、チンポだとさ、やっぱ、チンポ、射精ってさ、その射精で、おちんちんからさ、うん、ザージルが出てくる瞬間がピークじゃない。からさ、で、そのピークを迎えた瞬間、急激に落ちていくじゃないですか。ので、やっぱ、おちんちんだけの快楽に頼ると難しいなってのは思いますね。
進歩だけの快楽だと気持ちよすぎておかしくなっちゃう領域に到達するのは難しいってこと
かなって私はね、思いますね。おちんちんだけをどうこうされて、うん、おかしくなっちゃうってなるのは、なかなか私は難しいかなと思います。
じゃあ、その、あれ？昔の FF みたいな感じ？その、チンポで射精するダメージは9999なんだが、
うん。
ケツで再絶頂するときは99999。みたいな。
もう。まあ、そういう
桁違いの快楽。
ああ、まあ、桁違い、まあ、そうかな、そうかな。そうかもね。
すごいじゃん、それ。やっぱ結局そういうあれなんやな。もうちょっと、理性吹っ飛ばすぐらい気持ちいいことをしたいんだったら、ケツを開発してください。男性型ってことになるのか。
そうですね。アナルを。
アナルの方を。
アナルの方をね。開発していただいて。
よろしくお願いいたします。
今年もよろしく
ビジネスメールの最後で。いいね。アナルの方で。 お願いします。ありがとうございます。お便りを、バーマン読む会にします。お便りね、たくさんいただいてありがとうございます。2025年も、たくさん読ませていただきますので、たくさん送ってください。
はい。
ありがとうございます、みんな。
たくさん呼びます。
まあ、新しい人もいるし、なんかね、いろんな性別の人もいるし、
うん、
ほんまにちょっとバリエーション豊かやなと思うので。
そうはね、ありがたいことにね。
ありがたいので。
もうで、多分この聞いてるさ、まあ、サオラさん、新しいサオラさんもいるし、
うん、
まあ、その全部聞いてないけどたまに聞くみたいなサオラさんもいると思うので、全然一回送ったお便りとかもさ、もう一回送ってもらって全然いいです。
ああ、全然いいです。全然いいです。もう、新しい気持ちって言うから。
そうそうそうそう。その、書く側としてもさ、その時間が経ったら、この視点の変化とかもあると思うし。
うんうんうん、
うん。ぜひ、お待ちしております。お願
い
します
。ありがとうございます。じゃあ、読みます。
はい。
便りを。あ、久しぶりだね。生きるオナニアアーカイブス、生きような、オナ話を堂々と語ってほしい。ありがとうございます。
まーす。
チャット型 AI にエロ小説を書かせるのが楽しすぎてやめられません。佐野さん、小田さん、こんばんは。生成 AI が普及してしばらく経ちますが、お二人はもうエロコンテンツ制作にはご活用されましたか？私は2年くらい前に一度試したときは、まだ拙さが目立ち、大したことないなと思っていましたが、最近久しぶりに使ってみたら、精度が爆上がりしており、まあまあとハマってしまいました。基本的にエロは NG ですが、文言やニュアンスを変えると、変えてとお願いするとすんなり通ることも多く結構ちょろいです。AI の提出する回答は自分で書く文章よりもはるかに小説的でコピペして多少の添削を加えるだけで普通に抜きに使えます。個人的にメジャーではないこれなんていうの？
紙壁
を持っているので、おかず探しには苦労する人生でしたが、ここ最近はひたすら AI にエロ小説を書かせる毎日です。今後はエロ画像生成にも手を出すつもりでしたが、このままではいくら時間があっても足りません。助けてください。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、想像もしてない世界。紙壁か。はいはいはい。紙壁。
はい。
特定の物質や行動、人間関係に過剰に好意を抱き、やめたくてもやられない状態。はいはいはい。
はい。
そうね。このさ、いや、すごいわかるというか、まあ自分はそこまで、すごい限定的な制限持ってないけど、
はい。
苦労すると聞きます。なんか、
そうですね。
ピクシブとかでも、
うん。
あまりにもマイナーすぎるその壁があって、全然その絵が出てこないから、
うんうん、
も
う
自分で描かざるを得ないというのをね、はいはい、読んだこともあります。
ねえ。それが今では生成 AI が登場して。
これはすごい活用法だね。
うん。
学習させてるってことよな。
で文章でしょ？文章だからさ、別に学習させてるっていうか、普通になんか、そのまま出てくんじゃないの？
このエロ小説みたいな。で、エリコはでもさ、AI やから、結局そのなんか集合知なわけじゃん。
あ、
う、
あ、
ん、だからエロ小説のその文言みたいなのを学習しないとそれ書けないんじゃないの？
どう学習してんじゃない？まあ、インターネットの海をさ、全部学習してるわけで。まあ、エロは NG だけど、文言やニュアンスを変えてお願いするとすんなり通るらしいので、ちょっとどういう風にね、依頼してるのかわかんないです
けども。いやー、気になるよね。てか、この AI が生成したエロ小説がどんなものなのかというのは確かに気になる。
ちょっと私作るわ。エロ小説。なんか、キーワードちょうだい。
じゃあ、サラリーマン。
サラリーマン。
正月。
サラリーマン、正月。
祭り。
祭り。
このキーワードを用いた、陰備な文章。
サラリーマン、正月、祭りが、キーワードの、陰備な、陰備な小説を出力してください。はい、お願いします。
初めてじゃない？これ。
あ、申し訳ありませんが、オセクシャリーエクスピ エクスプリシットな内容の小説を作成することはできません。私の目的は安全で倫理的な方法で言うと。何よ。何なのよ。
悟されとる。
でも代わりにサラリーマン正月祭りをテーマにした健全で面白い小説のアイデアを提案させてください。
ああ、聞きたい。はい。
はい。一つ目。
よろ。
仕事始めの日に神社で出会った不思議な女性との恋愛物語。正月休み明けの仕事始めの日に気分転換に神社へ立ち寄ったサラリーマン。そこで出会った美しい女性に惹かれ、彼女との交流を通して仕事へのモチベーションや人生観が変わっていく。
おー、なんかこれあれやね。異性愛者を前提にした文章を出力しやがってて。
そうですね。
舐めてんね。
おい、まあ。じゃあ、この後、同性も入れますけども、あと、面白いアイデア、うん、もう一つ。祭りの夜にタイムスリップしたサラリーマン、うん。正月の祭りで屋台のゲームに講じていたサラリーマンが突然、江戸時代にスリップしてしまう。慣れない時代で戸惑いといながらも祭りを楽しむ人々の姿を通して、現代社会を見つめ直す。
ありそう！あ、なんだそれ、うん。
で、最後ですね。会社の上司と部下が祭りの準備を通して、絆を深める物語、うん。地域の祭りの準備を任されたサラリーマンの上司と部下。最初はぎこちなかった関係が祭りの準備を通して徐々に打ち解け、互いに理解を深めていく。ということでですね。
まあ、これはありますね。
そうですね。すごい。3番目のやつにしたいですね。
ちょっとエロくいけそうやもんな、3番目のやつ。まあ、やっぱりそういうので絆不景迷うんだよな。
はい、
うん。で、なんか、お祭りの、準備というか、で、絶対になんか必要な、機材みたいなのが、土壇場になって、キャンセルになって、
はい。
で、それで別の行政を頼むことになるんだが、
はい。
それがかなり遠い距離にあって、もう弾丸で行って、弾丸で取りに戻るみたいな感じになる。
はい。
で、その時にトラックを借りて、
はい、
一緒に同席するんだよ。そのサラリーマンと上司が。
あ、
で、ロングドライブで、で、全然その相性良くないわけ、二人が。めちゃくちゃ喧嘩してるの。すごい最初。はい、上司がすごい偉そうで、
うん、
なんか、こんなくだらないことのために行きたくなかったみたいな感じでずっと文句言って。
はいはいはい。
で、言うんだけど、なんか全然、なんかで、子供とかがいるみたいな話をしてたはずやのに、全然子供話とかせえへんから。
うん、
で、なんか、どうなってんのやろうって思って聞いたら、実はもう離婚しちゃってて、みたいな。で、なんかもう何もかもうまいこといかなくて、
うん、
もう、なんか、むちゃくちゃしてるんだ、とか、祭りで気分を荒らそうと思ったが、こんなことになるなんてよな、みたいな。最悪だ、みたいな感じで悪態つくわけ。
はい。
上司が。その、はい、助手席に座ってんだよね。運転してるのは主人公なわけ。
はい。
で、それで、なんか、こう、結局、時間がもうすごい、もう頑張って走らせないと間に合わへん距離やから、
うん、
夜中に走らせてて、
ね、
で、夜中のそのパーキングエリアで止まって、
うん、
で、ちょっと休憩するみたいな感じになって、それで、ね、身の上話をするっていう時に、まあ、その離婚の話をして、
はい。
で、だから、もう指輪してないんだということが、初めて気づくわけ、主人公、サラリーマンが、
はい。
あ、そうなんだ、みたいな感じになって。で、なんか、お前はどうなんだ、結婚しないのか、みたいな感じで言って、でも、なんか、なんて、デリカシーがないやつなんだって、またそこで一回ちょっと、冷めるっていうか、なんか、距離を置いちゃうんだけれど、はい、
うん。
でも、結局、なんか、まあ、なんやかんやって、で、それで、その、まあ、祭りのその準備とかが、まあ、うまいこと、行きました、ってなって、ほんで、まあ、祝賀会とかして、飲めや、歌えや、みたいな感じになって、で、最後、その、まあ、飲みすぎたから上司の家に泊まってけっつって、広すぎる家で、なんか、寝ることになって、
っはい、
そうそうそうそうそうそうそうそう。でなんかもう風邪ひきますよみたいな感じでさ、もうベロベロなってるさ上司にさ布団かけたりとかして、
うん、
でなんかその時にちょっとこういい感じになるみたいなやつよ。
ありがとうね。
この AI にはできないことをします。
うん、ちょっとAI が出力したやつ出すね。
うん。
あ、出せないのか、これ。
もう補いました、自分でね。全部で作れます。 私できます。もう、それで。
あ、
いやー、もうすごいな。でも、そういうこう、まあ、抜きなしにしても十分に妄想がはかどることを提供してくれるから、
うん、
いいっちゃいいよな。
そうね、その、この、何、キーワードを与えてさ、ちょっと出してくれんじゃん。
うん。うん、それ材料を与えてくれるから、
うん。
あなたが料理してねっていうのはありかもしれへん。
ちょっとスクショを貼ろうかなと思った、貼ろうかなと思ったんだけど、貼れなかったんでやめますね。
はい。
はい。なんかでもこの、さっき一番下のさ、一番最後に出た上司と部下がってやつの、うん、登場人物とあらすじを出力してくださいっていう依頼をしたんだけど、うんうん、登場人物が鬼ヶ島部長と桃太郎、浦島社長、乙姫、金太郎、かぐや姫っていう登場人物で、ちょっと舐めてんなと思った。
いやいやいやいや、ありだろ。僕は逆に褒めてやる、それ。鬼と人間が、鬼と人間が言っちゃつくのはありだろ、それは。
いやいや、違う違う。これは名前だけよ。名字が鬼ヶ島
だから。だから、鬼っぽい人って。だから、ちょっと、怒りっぽい人なのよ。
はい、はい。部下にも厳しい態度で接するね。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、う
ん。え、実は過去の祭りの経験からトラウマを抱えているんだって、鬼ヶ島部長。
いや、だからその祭り、前の祭りの時に、
うん、
終わったら離婚を切り出されたのよ。だからもう怖いわけ、祭りが。
祭りの後に離婚切り出してくるの怖え。
うん、怖いよね。
うん。
もうほんと、あなたのそういうとこが無理だったんですって言って、うん、もうキャリーケース柄から引いて子供とどっか行っちゃうのよ。
へぇ。
だから俺はもう祭りで喜んじゃいけないんだっつって塞ぎ込んじゃってたの。
うん、あ、
でもそれで桃太郎が、そう。
あの、祭り好きで子供の頃から地域の祭りに積極的に参加していた桃太郎20代前半入社2年目の若手社員がね。
いいですね。
いいですね。
ね、星5つじゃ。いいですね。うん、あ、でもすごいじゃん。ちゃんと材料を与えてくれるんだね。
うん、すごい。その登場人物とかのさ、名前決めとかにさ、だいぶ役立つみたいな
の見たな。なるほどね。
名前って大変だから。
そうやな。でも、まあ、やっぱり、いけますね。その、ほら、AI ができることは、まあ、別に、補助的にしてくれる分には僕はいいかなと思うので。
そうね。叩き台とかね。
もう、もう、想像力はこっち側に任せてもらえれば、もうやりますので、勝手に、私たちは。そうね。
どこまでも羽ばたいていて、いけますからね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
まあ、なんで、このぼっち男性、32歳ぼっち男性さんは、このままではいくら時間があっても足りませんということですので。
うん、そうやな、
残念でしたということで。
そう、助けられません。
すみません。
なんならこれのおかげでもっとはかどるから。
そうね。
うん、嬉しい悲鳴ってやつよ、これは。
確かに。ないのとあるのだったらある方が絶対いいよな。うん、
あまりにもニッチなものを補ってくれるっていうのは本当に救いだよね。
ねえ、ピクシブとかさ、にない、うん、ないものはないもんね。そこになければないですね、もんね。
そう。だからそれを AI が作る時代が来たんだというさ、うん、でも確かに僕も、そんな書けんのかなってちょっと、懐疑的だから、
うん、
今の、それ、今がそんな風に書けるんだということにちょっと驚いてる。
ああ。
まあ、ちょっと破綻しないね。でもさっきのさ、その登場人物の設定、
うん、
もうありやもん。だって全然。同人誌を書く叩き台としてありだから。
鬼、ね、そう、鬼ヶ島と桃太郎っていう。
そう、そう。で、金太郎が元彼よ、うん、多分。
ああ、30代、金太郎は30代前半、うん、地元の商店の主で、祭りの実行委員長、うん、明るく豪快な正解で、祭りの準備を盛り上げるということです、ね。
ああ、元彼、元彼。なんであんな男の方がいいだっつって。おめさ、相変わらず男の趣味悪いな、つって。
ああ、金太郎。
デリカシーがないんだけど、うん、すごい愛してくれた人。
そうね、明るくていい人なんだけど、ちょっとね、デリカシーがない、豪快なだけでね。
あ、いいね。で、乙姫は、
うん、
で、ちょっと好きなんだよな。あの、主人公のことが。新しく入ってきた新入社員の、はいはい、
うん、
桃太郎がちょっと好きなんだよな、乙姫は。
ほんまに、あの、小田さんすごくて、その役割はごめんなさい、かぐや姫なんですけども、かぐや姫は20代前半で、金太郎の妹なんですね。で、金太郎の妹で、地元で保育士をしてるって、まあ子供たちの面倒見が良くて、うん、で、桃太郎に思いを寄せているという設定です。
いやー、じゃあ金太郎良くないな。
金太郎、さあ確かに。これだって、金太郎とね、かぐや姫が桃太郎。
なあ、すごいよな。
でも、明るく素直な、桃太郎は明るく素直な性格で誰とでも仲良くなれるから。
いや、そこがさ、なんかやっぱさ、明るく素直な性格の人は、
うん、
裏を返すと人たらしなんだよね。
そう。
なん
かこう、ね、
いろんな人を落としちゃう可能性があるから。だいずれどっかで自分の無責任の優しさに向き合う時が絶対に来るんだよね。
でもさあ、それって桃太郎が悪いの？うん、
いや、やっぱり、その、脈を持たせすぎるのは良くないよね。
でも別に桃太郎は脈を持たそうと思って持たせてるんじゃないんだよ。
でも人を好きにさせたからには、その責任は負わなければいけないよね。
だから負わなくていいだろ、そんなもんは。
ノーと言わなければ いけない。だからその、告白をされる可能性とかもあるわけやから。
勝手に好きになられて、ノーっていう責任を負わなきゃいけないの？
だからもう、かぐや姫のさ。
うん。
あれも、ちょっとこう、頑張らないといけないよね。
かぐや、ね、この兄弟、金太郎とかぐや姫の兄弟をね。
そう。で、それで、だからかぐや姫、が、まあ、もう、だからまあ、その鬼ヶ島といい感じに、鬼といい感じになっちゃって、で、その後に、かぐや姫が、桃太郎に告白して玉砕するんだが、
はい。
で、それで泣いてるかぐや姫のところに金太郎が寄り添って、バイク、一緒にバイク乗るのよね、夜のドライブで。で、なんかすごい、こう、走ってる間になんか、また金太郎がさ、デリカシーなくさ、
うん、
あんな男よりいい男はいっぱいいっぺーっつってさ、ガーッつって笑ってさ、
うん、
で、それでなんか、バカっつってさ、かぐや姫が泣いてんねんけど、後ろで見えへんくて、で、背中でこう涙をこうギュッと隠すみたいな。
はいはい。海ね。海じゃないそれ。
で、そう。
それ海でしょ。
そう、夜の海で、そうです、そうです。
ああ、
わかります。ない話。すべてわかります。私には。はい。
見えてきた。固まってきたね。
見えてきました。もうかかってきなさい、AI。
どっからでも勝負を受けて立つわ。
ありがとうございます。
あ、まあ、そうですね。社外費だとは思うんですけども、まあ、いい感じに、こう、小説、文言やニュアンスを書いてお願いすると、すんなり通ることも多くということなんで、すんなり通し方をね、うん、もし、まあ、ほんと全然自分で見つけるものだと思うんで、無理にとは言わないんですけども、もし可能であればね、教えていただければと思います。
はい、思います。ありがとうございます。
はい。
じゃあ最後お便り1個読んで終わります。
はい。
日常に潜むチンポ、何気ない会話から隠語を見つけよう。メルカリには仮が含まれている。その他、うっかり、すっかりにも仮が含まれているとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
メルカリ。
軽やかに言うやつな。
うん、メルカリで仮は売ってるんでしょうか？
まあ、無法地帯状態の時は売ってたかもね。
いや、今も無法地帯でしょ。
ああ、そうなんや。うん、僕、利用したことないんだよな。なんかちょっとやっぱり、怖いイメージがあったよね。
まあ、その、本気の買い物はしない方がいいかもね。もう最悪、来なくてもいいや、みたいな、
うん、
感じの。
まあでもそうよな。なんかもう、 安いもの
そうそうそう。
ね、替えが利くものとかで、ね、
うん、
だパソコンとか高い買い物とかするんじゃなくて、
そうね。は良くないかな。
ね、もう借りは高いもんじゃないの。
人によるんじゃない。
まるまるママちゃん専用借りとかあるのかな。
すごい貼ってます。すいませんこれ1200円に値引きできますか。
ごめんなさいこれまるまるママちゃん用ですって。あなたには売れません。
どうやってでも。あるよな、きっと。メルカリで仮を、うん、購入したところ、3日後、男性が届いた、みたいな、エロ漫画あるよな。あると思う。
あるいや、逆に届かないと怖い。仮だけ届いても怖いからさ。
しかも仮、祈祷ってことかな。祈祷だけ届く。
そう。怖い。それ怖いからさ。
ね、竿はじゃあ別の人が、こう、分割で買ったんかな、みたいな。チンポ分割されちゃったんかなっていう。
うっかりすっかりも、まあ、言う言葉やから。メルカリはまあ。
うん。
よう使ってる人は言うかもしれんけど。
うっかり、すっかり。
それは結構、まあ、言うよな。
うん。
でも、すっかり、いや、うっかりはまああるか。でも、すっかりってどういう時だ？
すっかり夜じゃん。っていう。
じゃあもう、毎晩言えるな、それ。
もうすっかり夜ねって。
冬場の夕方毎回言えるな。
そうね、もう5時には暗いからね、最近は。もう
すっかり夜じゃんって、大きい声で仮に言えるチャンスはあるな。
結構そうね、言えるチャンスある、でかい。
うっかりだとさ、やっぱうっかりしたことがないと言えないから、
うん。あ、でもうっかりした場合はさ、あちゃー、うっかりうっかりって2回仮言えるチャンスある。
ニカリ。
ニカリゲット。ニカリチャンスが。
確かに。いけなーいっつってね。いけなーい。すっかりメルカリ発送するの忘れちゃったら、うっかり。
やばい。稼ぎすぎ、カリオ。
いやもう、そこまで来ると疑うよな、こいつ。
いや、疑ったとしてもさ、まず、そんなに借りって言いたい奴がいるのかっていうところで引っかかるし、それを成功させてんのやばい。
ああ、お前な。まあでも、言おうと思えば言えるというワードなんで。
そうですね、うっかりメルカリ。うっかりメルカリ発想を忘れて、うっかり。
早口言葉みたいな、絞れたら。
すっかりメルカリ発想忘れて、うっかり。
というわけなので、ぜひね、みんなも仮を大きい声でたくさん言いたいときは、ぜひこの文章をね、言うために、メルカリの発想をちょっとうっかり出してください。
はい。あと、ぽっかりとかもありますね。
はい、確かに。
心に大きく開いた穴ね、ぽっかりは。
じゃあ、心にぽっかり入った状態って、ぽっかり状態だから、メルカリの発想が忘れてしまう状態を作ってもらって。
そうですね。なると、結構仮のコンボがさらに決まるんじゃないかなと
思います。はい。ありがとうございます。ということで。まあ、あっという間にね、ちょっと終わるんですけども。まあ、またね、ちょっとサタラジのね、2025年も。まあ、これ2025年初めてかでもない。あ、でも、まあ、
先週のが
初めての取り切りではあるってことか。
そうね、152回で、2回が。
そうだよね。うん、2025年初めての収録、これって。
そうね。
おー、なので、まあ、ぜひね、今後とも、まあ、こんな感じでやっていきますので、みんな、来てください。
ついてきてくれよな。
153回の前半でお会いしましょう。